の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。前回は運転資金の話をしましたね。
はい、
覚えました。
はい、
話
金売掛金足す在庫引く買掛金。
正解です。
やった。
はい、はい、例えば仮にじゃあ売掛金が100万、
はい、
在庫が30万で買掛金が70万とするじゃないですか、
はい、
仮に、はい、そうすると100万円プラス30万円引く70万円、
はい、
で答えが60万円になるんですけど、
はい、
これが必要運転資金っていうことになりますよね。
足りない分ってことですね。
そうですね、
はい、はい、
でそれでそれぞれの金額がこれでいいのかって話ですよ。
ほう、あ、そうですね。そこで前回、はい、終了の時間が来てしまいましたが、そうそうそう、
仮にこの売掛金100万が200万だったとするじゃないですか、
はい、
そうすると60万で済んでたはずなのが160万になるわけですよ。
一気に倍以上に増えましたね。
そうですよね。
怖いですね。
そうそうそう、そういうこと。
でも売掛金っていうことは売れてるわけですよね、
うん、そうですね。
でももらえてないわけですよね。
はい、
怖いですね。
そうですそうです。
売れてるのにお金が足りない。
うん、もうだからどんどんどんどん売り上げ上がれば上がるほど運転資金は増えていきますよね、このように。
あー、なるほど、確かにそうですね。
はい、
でもそれは例えばこの商品を売っていくうちに、あ、これはこのぐらい売れそうだってなんとなくわかるわけじゃないですか。
はい、
まあ、分かる場合と分からない場合ありますけど、
まあまあ、あそこをねきちんと管理して分かるようにしましょうっていうのもありますけど、ちょっと今回とはずれちゃうと分けようときますけれども、
はい、
じゃあ例えばこの100万円を例えばちょっと工夫して80万円にできないかとか、そういうことですよね。
ああ、80万円にするためには、
はい、
お金をもらってくるわけですよね。
そうですね。
ああ、だと売ったところに早くお金ちょうだいってお願いしに行くと。
そうそうそう。
あ、
例えば、
まあ、なんか一応期日がこう切られてるかもしれませんけど、
はい、
社長に言って、いや、すいません、今月ちょっと2週間ほど早く入金していただけませんかみたいな。
いや、でもそれはね、最初の約束があるじゃないですか。契約の時点の、
はい、
なのでもっと前提としてその契約をどう考えるかとか、そういうところに行かないとダメでしょうね、発想は。
なるほど、一時的にそんな付け焼き場的なことせず、
まあ緊急事態の時はそうなりますよ、当然、
はい、
なりますけど、通常の営業活動してたら永遠にそういう風になっていくわけじゃないですか。
まあそうですよね。
そこをなんとかできないかっていう話なので。
ああ、だと例えば、まあ末締め翌末払
い
ってなってた時、
は
い、まあ1ヶ月間このタイムラグが発生しますと、はい、これを翌末ではなく翌20日とか、
はい、
じりじりっと、
そうですね、
手前に手前にこう持ってくるとお金が入る時期が早くなるので、
はい、
ちょっと楽になるかななんて。
そうですね。
おお、正解ですか。
正解です。
やった。まあそこら辺はちょっとお客様と契約書を交わすときにこうあだこうだこうお話をして取り決めをしていきましょうと、見直しをしましょうと。
そうですね。なので改めて今の売り上がるまでの流れっていうのをちょっと抑えながら考えてほしいんですよ、そこは。
だとその商品が売れてお金が入ってくるこの流れをきちんと把握して、はい、どっか短くしたり改善できないかなっていうチェックをしましょうと。
そういうことです。
いうことですね。
はい、
お
なので例えば、はい、商品の販売のケースだと、まず商品を仕入れてきますね、
はい、
仕入れてきて注文しますよ、
はい、
注文してそこでどういう取り決めになるかっていうのももちろんありますけど、物が入ってきますよね、
はい、
納品されますと、
はいはいはい、
で例えばそうですね、その納品のしたところを基準に末締めの翌末で払うとかありますよね、
はい、
まあ、これが買掛金の話になりますけど、
はい、
でこれをどのタイミングで売るかですよね。
あ、そうですね、
はいはい、
次の日からその日から売っちゃうか、
はい、
みたいな。
あ、まあもちろんそういうのもありますよね、はい、だからそこをいかにスムーズに。
そうですね、はい、まあ、例えば倉庫にプールされて、
はい、
3日も放置されてましたって言ったらすごくもったいないですよね。
そうですよね。例えばじゃあ売掛金が売れて300万までいきましたって言ったら、
はい、
1日だいたい売掛金が10万円ずつ増える計算ですよね。
ああ、そうですね、10万円って結構ですよね。
そうそうそう、
中小企業にとっては。
はい、
あ、そこまでこうやっぱりちゃんと売り上げに対して どのぐらいのお金が足りなくなるかっていうのはあらかじめ考えて契約を結びましょう。
そうですね。
しんどいですね。
そうですね、はい、どうしてもあの大口のお客様とかになると結構長めに、場合によっては受け取り手形でなんて言われちゃうケースも、
手形ですか、
ね、発生するとすごく長くなるわけですよ、その回収できるまでの期間が。
そうですよね。なんか請求書出して入金の時に手形がピロッとこうやってきて2ヶ月とか3ヶ月さらに待つんですよね。
そうですね、3ヶ月ぐらいが多いんじゃないですかね。90日とか120日とか。
4ヶ月ですか。
そうですよ。
その間商品は売れてますよね。
もうないですよ。もうないですよ。その次 の、 あの売り上げのために仕入れないと、
はい、仕入れのお金がなくなったら大変ですね。
そうそうそう、
だからここでお金を回す。
そうそうそうそう、そういうことです。
ちょっと今恐ろしさが少し分かったような気がしました。
ですよね、
はい。
なので売り上がってるから OK ってわけにはいかないんですよ、やっぱり。
ああ、そうですね。なんか年商いくらとか言ったところでじゃあちゃんとお金回収できてるみたいな、
そうそうそうそう、
いうところは大事なわけで。
そうですね、まあもちろんそういう期間の問題もそうですよね。今は期間の話でした、
はい。
もう一つあって、例えばどんどんどんどん売り上げが増えてった時に回収きちんと約束通りできてるかなっていうチェックが。
ああ、売ったけどもらいそびれちゃってる、
はい、
もらってないんじゃなくてもらいそびれてるっていうところがポイントですね。
そうそうそうそう、 そう、 そう、 そう、はい、いろんなケースがあるんですけども、例えば、はい、まあ請求書出し忘れちゃったとかってもありえますよね。
ああ、それは手痛いミスですね。
そうそうそう、はい、それとか例えば翌末に入金される予定だったのが入金のチェックが遅くなって、
はい、
あれ入ってなかったとか。
ああ、痛いですね。入ってなかった、どうしよう、これ当てにしてたお金なのにって言っても後の祭りですもんね。
そうですね。
おお。
で場合によってはその取引先がある日連絡が取れなくなったとか。
ああ、夜逃げしちゃうパターンですね。
珍しい話じゃないですからね。
あ、そうなんですね。いや、そう考えるとやっぱりあのお金をちゃんと通帳の中に入ってるのを確認するまで安心して眠れない日々が続きますよね。
そういうことですね。
うーん、社長さんは心臓に悪いよ。
そうですね。ついついあの営業出身の方とかに多いんですけど、受注できたってやったって言ってそこでもう飛んじゃうっていうケースもあるんですよね。忙しかったりとかすると、
あ、
でまた新しい受注取りに行かなくちゃって言って社長はどんどんどんどん走ってるわけですよ、はい、外を走り回って、
はい、
でも、はい、入金どうなってるかなっていうと、あれなんかすごい売り上がってるのにあれ入金がお金が苦しいなって思ってるとあれっていうケースがよくあるんですよね。
ああ、売掛金のところがどんどんどんどんこう膨らんでるわけですね。
そうですね。
お、怖いですね。
請求書あげないと売掛金にも反映されないですからね。
あ、そうなんですか。怖いですね。請求書を出さないで仕事しちゃう方もまあいらっしゃるってことですよね。
まあだからやっぱり立ち上がりたてで走り始めた時って忙しいじゃないですか。
確かに。
でどんどんどんどんいろいろやるから、そういう事務方のところってまあ苦手の方も多いですし、
はい、
やっぱりどうしても漏れてくることがあるんですよ。
でもそのもらいそびれが増えてしまうと結局決算書にその売掛金っていうのがいつまでも残ってしまうわけで、
はい、
いつまでもお金が足りない状態が続くっていうこと
ですね。そういうことですね、
うん、やっぱりちゃんときちんと期日通りに、
はい、
期日通りのことをして、でお客様からもちゃんとこういただくものはいただくと。
そうですね、そこは遠慮なく、は
い、遠慮なく、
はい、
ちょっと遠慮しちゃいそう
ですけど。そうそうそうそう、でついねやっぱり向こうもあれなのかな、ま、ちょっと忘れてるだけかななんて言ってるとあっという間に1週間なんか経っちゃって、
でなんかこう1週間経って請求書出したら来月末になりますとか言われちゃって、
あ、ありますね。
いやー、怖いですね。
うん、出しそびれちゃってね。
あ、自分で売掛期間を長引かせてるという、
はい、
怖いですね。
そうですね、特に最初の頃は気をつけていただきたいポイントかなと思いますね。
そうですよね、やっぱり自分がちゃんとお仕事なりサービスなりした結果ですから、
はい、
いただくものをいただかないと先に進めないわけで。
そうですね、
そこでね、なんか赤字になって倒産しちゃったらすごくもったいないです
よ。そうです、そうです、周りにも迷惑かけますからね。
そうですよね、
はい、
お金借りてる方とかにも、あー、なんか身につまされる思いが、ね、はい。
なのでまあ簡単にまとめると、もう最初の契約の段階でその入金とかの支払い条件ですよね、入金の条件とかっていうのをきちんと詰めると、はい、検討するっていうのが一つと、あとはその契約通りに請求書を出すとかっていう事務方をきちんとやると、であとはその通り入金されてるかで 前段階としてやはりその取引先っていうの状況がどうかっていうのもある程度は視野に入れた方がいいと思いますよね。
まあ、そうですね、
潰れない会社かみたいな、あんまり大きな声では言えませんけど、
はい、まあ、大事ですよね。もしかしてこちらに隠れてやばい状態かもしれないってこともあるわけです
ね。まあそれも十分ありえますからね。
ああ、いや、やっぱりいろいろと気をつけることが多くて。
そうですね。
そうですよね、
うん、だから例えば取引してお客様のところに行ったらなんかどうも様子がおかしいっていう風になってきてるとかっていうのはやっぱり敏感に察知して、
はい、
それね、ちょっと危ないかもなと思ったらやっぱりそこの取引条件を変更するとかっていうのはやっぱり検討するとかっていうのは大事ですよね、
はい、まあ、あの賢く立ち回って先回りしていくと、
そういうことです。
いうことですね、
はい、
ということでちょっとまたお時間が来てしまったんですけど、これの続きは次回ということで、敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。